改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはいつものように親菱の船見幸宏さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回前々回から新コーナーが始まりましたよ。
はい、
はい、行ってみましょうか。
はい、
船見さんからの義仲巴クイズ。
はい、では今月も出させていただきます。
はい、
番組の中で義仲が戦場に赴かないので家臣が自害して義仲の目を覚ますっていうことがあったんですけども、
ありましたね。
何人の家臣が自害したでしょうか？
そんなそれ問題になるんですか？それ
なります。
あのですね、ちょっと内情をバラしてしまいますとですね、はい、私最初にもらってた原稿に、はい、家臣の一人が切腹してって書いてあったんですよ。
あ、一人、
はい、なんでこれもう私答え知ってる一人ですよね。
ですよね。実は、
はあ、
源平盛衰記という書物には、
うん、
家臣が二人自害したと
何
書かれてるんですね。
二人自害するまで義仲は何してたんですか？
いや、そのね、京都で目取った幼い妻とですね、
ほうほう、
別れたくないということで、
ほうほう、
ずっとそばにいたんですけれども、
この幼い妻、若い妻っていうのは何歳なんですか？
17歳ですね。
あ、そうですか。当時としては、
まあ、よくある、まあ、年齢、ただ、うん、義仲の年齢が31ということを考えると、あ、まあ、結構年が離れてるかなとは思いますけどね。
そうですね。めでてたわけですか？
そうです、まあ、それだけ綺麗だったのかなっていうのもありますし、
うん、
もう一つは、まあ、公家の娘ということがありますので、
はい、
まあ、そういうある意味ステータスみたいなものを失いたくないという義仲の思いがあったのかもしれませんね。うん、
はい、
はい、
藤原家のお嬢さんなんですよね。はい、しかしですよ、今までのですね、我々が伝えてきた木曽義仲のイメージからするとですね、
はい、
おおよそその戦地に行かないっていうのは、イメージとは違うんですけれども。
そうですよね。だからこの時っていうのは本当に心が落ち込んでいたんじゃないかなという気がしますね。
まあまあ、そこまでの流れが窮地に追いやられているというようなところもありますもんね。
はい、
しかしですね、急に出てきたこの若い妻の意思ってことになるとですね、
はい、
巴はどうなるのと、巴は義仲の何なのさみたいな。
そうなんですよね。
はい、
ただ巴もですね、義仲に言いたかったことはたくさんあるんですけれども、うん、そこでですね、言うと、まあ、義仲に嫌われてしまうのかなっていうのがあったりですね、まあ、ある意味巴にとっては辛い時だったんじゃないかなと思いますね。
なんと、あの勇猛果敢な巴が、
はい、
乙女になってしまったんですね。
そういうことですね。
そういう部分もありましたと、はい、いうことですね。そしてですね、まあ、しかし目が覚めた義仲は最後の戦いに向かっていくということになりますけれども、巴、はい、には落ち延びなさいというふうに言うわけですよね。はい、その理由がですね、またびっくりで、最後の戦いに、まあ、もう命を落とすだろうってことは分かってるんでしょう
けど、
最後の戦いに女を連れていたと言われたくないって、
はい、
これは何ですか？これは、
まあ、当時の武士としては、うん、まあ、潔く死ぬということが、まあ、大切だったということで、
はい、
まあ、そばに女性がいるということは、
うん、
もしかしたらその当時としては、いけないことだったのかもしれませんね。ただ、まあ、ここで義仲が諭しているのは、はい、
うん、
巴に生き延びてほしいと、
はい、
で自分たちの菩提を弔ってほしいということを、まあ、伝えたくて、まあ、そういう言い方になったとは思うんですね。まあ、ある意味義仲にとって巴への愛情表現だと私は思ってます。
あ、またこれが若い妻をめとりながらも巴にも愛してるぞって言ってしまって、本当にね、船見さんには申し訳ないですけども、はい、僕たちが今まで伝えてきた、
はい、
義仲は何だったんだと
それはまあまあまあ、
ね、
それも含めて義仲の人物像ということだと思ってますんで。
そうなんですか。はい、まあまあ、愛していたっていう気持ちがやっぱり最後の最後に出てきたと、
そういうことですね。はい、
いうことなんですね。
はい、
巴は巴で、その最後落ち延びていくときにですね、はい、鎧を脱いでと紙芝居にありましたけれども、はい、 これはどういうことなんですか。
まあ、巴はやっぱり義仲のそばにいて、うん、まあ、義仲を守るということが、まあ、自分自身にとっての生きがいではあったので、
はい、
もう義仲がもう討ち死にするぞっていうことが分かった上で、もう自分は戦う必要ないんだなと、もう鎧を脱ぎ捨てて、まあ、一般の人間になろうかなということを思って、まあ、いわゆる義仲の遺言通りに木曽へ戻ろうという、そういう決意の表れだったんだと思います。
巴は実際この、義仲の最後というのは見届けてるんですか。
いや、やっぱり鎌倉の軍勢がたくさんいる中で、うん、まあ、女性が一人いると怪しまれるので、まあ、巴はもう遠くに離れているんですね。まあ、そこで鎧を脱いで、まあ、ふとした瞬間に義仲の、まあ、死を悟って、まあ、峠の上で泣いてるというのが今回のシーンだったんですけれども、
はい、
まあ、こういうシーンがですね、うん、まあ、大河ドラマになった時にどの女優さんがこのシーンを演じていただくのか、そういうのを考えるのが結構楽しみだなとは思ってます。
今日のラストシーンは船見演出だったわけですね。
そうです、
わかりました。はい、はい、そしてその巴の人生はまだまだ続いていくということになりますれば、
はいはい、
次回はどうなっていくんでしょう。
はい、前回ですね、昨年の作品はですね、義仲のことばっかり話してて、巴の最後って伝えてないんですね。
はい、
で今年はですね、じっくりと、まあ、巴の生涯伝えさせていただいておりますので、まあ、次回はですね、まあ、義仲と別れた巴がまた波乱万丈な人生を送るんですね。まあ、その様子をお伝えしたいと思います。
楽しみでございます。はい、船見さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、巴御前編第4回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。どうぞお楽しみに。さてこの番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけます。ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにありますポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオ紙芝居ということで紙芝居の絵もちゃんと作っています。富山県のイラストレーター山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムがYouTube で視聴可能です。今日の第4話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結しました義仲編も見ることができますよ。ラジオ紙芝居次回は生き抜いていく巴の巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。